人気あるんですよね。
そうですかね。まだ
ものすごい、まだものすごい人気あるみたいですよ。
まだでも全然始まって間もないんで、これから先続いていくかどうか分かんないですけど。
声いいですね。
本当ですか。なんかめちゃくちゃ恥ずかしいな。す
みません。印刷会社っていうところでよく付き合ってるんですよ、
はい、
それでまあ本を作ったりそういうことをいろいろやるん でさっきもねちょうどね図書印刷っていうところの鈴木さんっていうのが来てて、はい、でその人ねもう54歳、それで僕がね何しろ送っていただいたじゃないですか CD、はい、この直前になって聞いてそうしたらねびっくりしたんですよ、はい、その54歳の人が、これ米津さんですよねってで、えー、ってなんで君がって言ったらファンなんですって。54歳ですよ、
すごい嬉しいですね。
でその人だって息子がもうね大学院って言ってたのかな、そんな幅広いんだと思って。俺でジョーがさ用意してくれたあの、
はい、ブートレイク、
の曲、全部知ってんだよ。俺でそれが何に使われたかも。
あ、それはすごい。
俺でこれはデュエットで本来はそうなんだけれど、この CD には一人で歌ってるとかね。
あ、菅田将暉さん。
俺僕なんかびっくりしちゃってね。そんな僕若い人が聞いてるのかと思ったら、そんなジジイまで聞いてる。
ジジイ、
ジジイ、ジジイ、ジジイ、ジジイじゃなくないですか。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。今お送りしているのは、昨年大ヒットした米津玄師さんの灰色と青プラス菅田将暉。今週のジブリ汗まみれはその米津玄師さんを迎えてお送りします。米津さんはジブリ作品好きを公言しており、この番組の古くからのヘビーリスナーでもあるということで、この企画が実現しました。出演は佐藤城さんとライターの八重さんです。まずはこんなお話から。
これで菅田将暉っていう人がいて、僕今日ね昼間ねそのなんか友達なんですよね。
はい、そうですね。
でそこのねプロダクションの社長、
はい、
渡辺真由美さんっていうんですけれど、はいはい、昼間一緒だったんですよ。
おー、そう
です。そしたらなんか知り合いなんですよね。
そうですね。なんか
これで今日こういうことをって言ったら、うん、とかなんか言っちゃってね、はい、よく会ってんですよ。
あ、そうです、
この間うちの娘の家にも来たりしてね。これでなんだかって言ったら、うちの娘が菅田将暉さんのなんと大ファンで、俺でね僕さっきね
って言ってます、
うちの娘にね聞いてみたんですよ、で何聞いたかというとですね、ね、灰色と青って知ってる、は
いはいはい、って知ってます
よ。カラオケで歌うって言ってます、はい、
さあ何マメさ毎回歌ってんだってこれ、
大好きですよ、
知ってた、
はい、マミコさんが聞いてました。
で昨日私マミコさんとランチしてて、今日のことをお話ししたら、レモン超歌ってるからって言ってました。超いい曲だよねって言ってた。
歌をねうちの娘なんかも全部聞いてて、ほんで何がいいかって言って書いてきてくれたんですよ、勝手に、歌詞が清らかで透明感があって美しいのって、
うん、言ってた言ってた。
なんか世界は狭いんですよね。
本当ですね。そんなとこでつながっていくとは
思
っても見なかった
ですね。もうでね気楽ですよ。もう米津さんのことをね、はい、うちの娘なんかさ米津くんって言ってんだよ。
いやいや嬉しい嬉しいです。
もう言い方すごいですよこれ。米津くんの歌もよく聞いてるのでよろしくお伝えください。何これ。
最近ようやく結構いろんな人に聞いてもらえるようになったんで、うん、あのずっとあのそもそも僕そのインターネットの中でその活動してて、あのニコニコ動画って
少し知ってます。
あ、そうですよね。あの川上さんとかの
川上さんとも知り合いなんですか？
いや知り合いじゃないですけど、うん、そのなんかまあいろいろドキュメンタリーとかいろいろ見てたりとかして、うん、でなんかそのニコニコ動画でそのボーカロイドっていう、
少し知ってます。
あ本当です。
見に行ったこともあるんで。
あ本当ですか。ボーカロイドで曲作ってそれをインターネットに投稿するみたいなところをやってて、
じゃあもうだいぶ前なんですか。
そうですね。でも10年前くらいで、そこで 1,2 年やってで自分の声で歌うようになって、だから歌うようになって6年目6、7年目くらいなんですけど、ようやくその、ね、それこそ50歳の人とか、小学生の子たちとかいろんな人に聞いてもらえるようになってきたんで、なんかいや本当ありがたいなっていう感じがしますね。
人気商売ですよね。いや大変だなと思って。人気商売って大変ですよね。あれヒット曲がいっぱい入ってんだね。
いっぱいありますね本当に。それこそさっきのボカロじゃないですけど、僕10年ぐらい前にジブリに入社して、うん、その時一番最初にやってたことって鈴木さんにニコニコ動画を紹介する、
あそう、ね、
だったと思うんですよ、うん、川上さんにちょっと出会う前あたりですけど、うん、その時に鈴木さんに見せたのがまさに米津さんが作ってた楽曲なんですよ。バトリオシカとかなんですけど、はい、
僕なんか何も知らなかったですもん、はい、だいたいニコニコ動画なんてふざけた名前
ね。ふざけてます
ジョーは何なの？
え、ジョーは
今日は
ですか？
あの大体自己紹介してよ。
あの米津さんの友達として参加していただいている佐藤ジョーです。
なんで友達なの？
あれなんですよね、
まあその前にもう一人いるよね。
はい、どうぞ。ライターの八重です。あの佐藤ジョーの妻です。
です、
はい、なんで二人来てるんです
か？あれなんですよ。
いや気持ち悪いな、
なんかねもうこんな感じなんですよ鈴木さんが。
何
僕らってこの汗まみれに5年半前に
2
人って出たんですよ。2013年のバレンタイン、なんかバレンタイン特集で僕ら2人と依田さんと佐田さんっていう回があって、まあそれ何かっていうと僕と八重が付き合い始めて4ヶ月の熱々カップルにインタビューみたいなの回だったんですよ。
あれ5年半前なの？
もう5年半前ですね、
いや俺もっと前かと思って
た。5年半前です。
そうですか。
でその5年半前のラジオの回を米津さん聞いててくれてたんですよ。この回
を。そうそう、超感激
で、僕はもともともちろんそのニコニコ動画とかで米津さんの楽曲をずっと聴いていたんで、僕は一方的に知ってたと思ったら、会った時にジョーさんと八重さんのこと知ってますよと、あのラジオ聞いてますと、ジブリ汗まみれリスナーですと。
そのラジオがなんかすっごい記憶に残ってて、なんかめちゃくちゃインパクトがあったんですよ。
なんでなんですか？
多分その八重さん そのキャラクターだと思うんですけど、
まあ、ちょっと変ですからね。
まあまあいいや、
はい、すごい面白い人がいるなっていうので、
う面白すぎ
で、俺なんかそのだから名前だけ出てて顔とかも全然わからなかったから、その調べたりして、
私は最初お会いした時に僕は八重さんのブログ読んでましたよって言われて、調子変わるみたいな、この人いい人って思った。
山に登りに行くそのブログを書かれてらっしゃって、うん、でそれをずっと見てて面白い人だなって思ってたら実際に会う機会があって、
うんうん、なんていい人なんだろうと思って。
誰が
米津さん、私を知ってくれてるからでし
ょ。そんなにいい人だったんだ、
うん、でもなんか最初にそのまあインタビューさせてもらったんですよね。
ああそうなんだ。
熱風の取材で、うん、あのボロの、
あボロのあれ、
そうそうそう、うん、あれを米津さんにお願いして、
俺なんかさ、うん、俺何も知らなかったから、うん、あれ坊さんが見てんだいやだって、そう思ったのよ だって本当にそう思ったんだもん。
でね、
なんでお坊さんがね、あのボロについてね語るんだろうと思って。
本当にそうですね。
だって本名なんでしょ。
そうです。散々間違われて俺
お坊さんに
出家してるんですかってめちゃくちゃ聞かれて。
絶対そうですよ。だって、うん、もっと年をさずっと上だと思い込んだもん、
う
ん、
そう、う
ん、
でそう思って読まれたんですか。
え、
そう思って読まれたんですか。あれ
っていうのか、名前見て。
あ、名前見て、
うん、それでまあ本も読むわけだけど、
うん、でそれで米津さんにお願いして、うん、でそれでまあ取材させてもらったんですよ、ジブリの。その時ちょっと鈴木さんいらっしゃらなかったんですけど、で取材させてもらった時に、まあ、私もちょっと緊張してて、やっぱあの私結構ファンだったんで、もともと
そうなん
だ、まあ、だからわどうしようかなと思って緊張してたんですけど、まあ、ボロを見た後の米津さんがもうなんか顔がホカホカしてて、あ、これはなんかすごい感動 してると思って、これいけると思ってお話ししてもらったら、まあ、わーって喋ってくださって、なんか不思議なんですけど、なんかすごく話しやすかったんですよ。うまく言えないんですけど、緊張してたんだけども、一言目からすっごい話しやすくて、あ、これはもう大丈夫と思ってわって話して、でその後日あのみんなでちょっと飲ん でまたいろいろ話したら、もうなんかすごい話しやすくて、なんかうまく言えないんですけど、
落ち着きがありますよね。
落ち着きがありますか。本当ですか。そんな落ち着いてるつもりないんですけど、ジブリがめちゃくちゃ好きで、その一番最初に見たのが小学校5年生の時に、あの千と千尋の神隠しが、あの
5年生
の時、11か10歳くらいの時に、
信じられない
でそこで俺は猛烈なそのインパクトをそこでこう植え付けられたるっつったらあれですけど、すげえなんかその時見たものがこう未だにその自分の音楽作る時とかにも影響を及ぼしてるなっていう感じはすごくしてて、でだからその宮崎駿さん、この人どういうあのことを考えながら映画作ってるんだろうっつって、そのドキュメント番組とかその書籍とかいろんなものをこうできる限り読んだり見たりしたんですけど、読めば読むほど、見れば見るほど、宮崎駿さんは俺みたいな若者嫌いだろうなってめちゃくちゃ思うんですよね。
え、どうして。
いや、そういう意味で言うと俺もすごい引きこもりタイプの人間で、あんまりこう、
でも彼もそうですよ。
そうなんですね。
もうむちゃくちゃですもん、だって、うん、講演会なんか大変なんですよ。僕あんまこの番組で言ったかどうか分かんないけれど、まあ、例えば九州、あ、四国の四万十川で宮崎駿講演会、うん、もうダーンってやって、でタイトルも出てんですよね。これで、まあ、僕一緒にくっついてたんですよね、ちょっと事情もあって。これで皆さん話すの決めたんですかって言ったら、決まんないとか言ってね、昼間からずっと悩んでてね、いよいよ本番で、本番になってね、もうあと10分とかなんかの時、どうしようって言うからねなんかいつものように喋ればいいじゃないですかって言ったらね、あの司会者の方がね、今日は東京から宮崎さんにね、宮崎先生に来ていただいて、タイトルなんとかのね講演を行いますって言って、これでまあ、では皆さんって言って拍手するでしょ、
はい、
拍手の直後、宮崎駿が幕まで何をやったか、いきなりスタッフにもう一個腰掛け用意して、で僕何が起きたんだろうと思って
なんでですか。
これで開いたんですよ、ね、あのステージが。そしたらマイク持ったんです。最初に鈴木さんが喋りますこれすごいでしょ。
すごいですね。めちゃくちゃですね。
俺ね、ね、もう何にもないわけじゃん、俺。
本当ですよね。
でまあしょうがないから、どうも鈴木ですって俺でなんかしょうがないから、僕ね前の方へ出たんですよ。俺マイク持って、で本人はね、なんか机があってそこに座ってるんですよね。ほんでほとんど司会みたいなことやってるんですよ。じゃあ鈴木さんよろしくお願いしますって俺で僕ね どうしようかなと思ったけど、まあ、その場で思いついたこと、なんか喋ったんですよね。俺、まあ、やってたらね20分ぐらい経って、これでね、つって後ろをね振り返って、皆さんそろそろ大丈夫ですかって言ったら、もう少しって言ったんですよ。これで結局ね僕30分以上喋ったのかな。これでどうすかって言ったら、じゃあそろそろ僕がすごい人なんですよ。
面白いですね。よくやれますよね。でも鈴木さんもそれで、
いや、まあ僕はね気が楽なんですよね。当事者意識がないの。
あ、
だって本人が喋れないわけでしょ。だから代わりになんか適当なこと言えばいいっていう、そう、極めてね、精神的に安定した状態で喋ることができるんで、うん、あ、どうも皆さんっつって
これ鈴木さんを実際に生で見たことが前にも一回あって一回その俺ロックフェスに行ってたんですよ。
ああ
、でその
ひたちなか、
はいはい、それであの プリシラ、
はい、
プリシラアンさんの俺見てて、はい、それで鈴木さんがそこでこう出てきて、であの人って結構そのなんか静かな音楽じゃないですか。そうそう、静かな音楽やってて、でなんか MC の時にこう鈴木さんが出てきて、はい、出てきたその開口一言目がその皆さん元気ですかっつって、めちゃくちゃすげえなんかで高いテンションできた時にみんながこうついてきてない感じがする。あ、違うと思います。
ちょっと言い訳言っていいですか。
はいはいはい、
あの場に合わないんですよね。
あ、まあそうですよね。
圧倒的にお客さんが少なかったんです、うん、で僕お客さん集めようと思って
あ、こうでかいでっかい声
で、それだけは少し効果あったんですよ。
あ、本当ですか。
なんか
なるほど、そういう意図があ
った、そういう意図だったんですよ。あれ、なるほど、だって、あ、これじゃかわいそうだと思ったんです彼女が。
でもその毛虫のボロを見させてもらった時に、あの宮崎さんと本当になんか2分くらいですけど、その挨拶させてもらって、うん、そのまさか本当に会えると思ってなかったから、うん、もうすごいな、もう何話したいか分かんないみたいな感じになっちゃって、うん、で結構もう彼はもういろんな映像で見てたまんまの人で、うん、でなんかそのジョーさんが聞いてくれたんですよ、そのなんか今何歳なのみたいな感じで、でそれで
6歳だっけ、
その時27
です
、ね、
27、うん、27歳ですっつったら、その宮崎さんが27かっつって、27年なんてついこの間だねって言ったんですよ。で俺なんか本当に多分何の気もない言葉だと思うんですけど、めちゃくちゃそれになんか俺感動してあ、この人そりゃそうだよね、50年60年選手で、やってきた中で27年なんてそりゃこの間だよなっつって、まだまだ先が長い、でそれは続けていくっていうことのなんかねえ、その
丸50歳違うんだ。
あ、そうですね、
77なんで、
うん、そう、なんか続けていくのって難しいんだな、でも頑張んなきゃダメだなみたいな感じになって、そこですげえ嬉しかったですけどね。
やっぱりこの後に77になっても、なんて言うんだろう、自分の作ったものを褒められると嬉しい、
うん、
そういう人だよね、正直だしね、
うん、
今度の映画の中に彼ってね、まあ、よくご存知だと思うんですけど、登場人物その他なんか大体周りにいる人なんですよね。それも本当に近い人、
うん、
そしたらまあ今度のね、君たちはどう生きるかって、まあね、これもうやってもう2年もかかってるんですけれど、もっとかかるんだっていうのが見えてんだけれど、かなりかかるんですけれど、でまあ絵コンテっていうのを書くわけで、で見てたらね、なんかちょっと特徴的なある男が出てくるんですよ。詐欺男って言ってね、なんかちょっと悪いやつなんですよね。そしたらこいつがね、主人公と喧嘩してるわけね、なんか断ることに喧嘩するのよ。そしてね、まあそしたらあるお姉さんがね、まあ2人ともね仲良くやんなっつって、 そんなセリフがあって、うん、それでまあ大体近い人をモデルにしてるでしょ、その大体僕分かったんですよ。そしたらそのね、2人とも仲良くやんなって言ったのはね、ジブリにずっといた色のね、うん、職人で、うん、安田道夫さんという人がいて、うん、この人なんですよね、うん、年は若いけれど、でね、まあ大体そうなんですけど、主人公自分なんですよね、これで問題は詐欺男なんですけど、ね、
詐欺男詐欺男
ね、でね、まあそのシーンがね、実に感動的に描かれてたね、はい、で僕はこういう言い方したんですよ。まあ、読むとね、僕大体週末にね、宮さんに渡されるんですよ、鈴木さんちょっと読んでっつって、で月曜日の朝ね、それをなんか感想を言うみたいな、ほんでまあ感想は置いといて、その良かったんでね、ちょっといろいろあったんですけれど良かったんですよ。ほんで僕ね、いきなり聞いてみたんですよ、この詐欺男ってモデルはいるんですかって。そしたら彼がね、モデルはいないよその次が大事なの、鈴木さんじゃないよ
そうじゃない
聞いてないのに自分で
絶対そうじゃない
俺ね、その会話の後が大変なんですよ。その会話の後ね、現場へ戻ってスタッフに行ったらしいんですよ。で僕は後で聞くんですけれどね、作業男をもっと悪いやつにするからろくなこと言わねえんだよなあれも
すごい見ていて楽しみだな。なんかでもすごい高畑さんってそのかぐや姫の時にボーカロイド使ってたんですよね。
そうです、自分で、
ね、
自分です
ごいっすよね。
でも好きなんですよ、
ボーカロイドもそうだし、キャリーパミューパミューとかのインタビュー読んでたらそれが口から出てきたりとかして、あすごいなこの人、なんでそんなこと知ってんだろうと思って。
だから音楽に関しては、特に音楽に関しては、うん、今どういうものが、うん、まあ全部知ってましたね。ねえ、中田泰孝までっていう最後、やりたいことは本当はいっぱいまだあるんだって言って死んできました。
うん、米津玄師さんと鈴木さんのお話いかがだったでしょうか。この続きは来週22日、そして8月5日の3週にわたりお送りします。お楽しみに。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。この番組はウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン、ローソン、アサヒ飲料、日清製粉グループ、au、ブルボンの提供でお送りしました。